今日はテモテの手紙第1の1章です。このところには信仰の戦いのことが記されてあります。2節を見ますと、信仰による誠の我が子テモテへという言葉が出ています。表題のテモテの手紙というのは、まさにこのテモテに書く送られた指針であったわけです。この誠の我が子とあるんですけれども、血のつながりはありません。信仰によるというふうにして、信仰によってこのテモテともう親子のような密接なつながりがあったということがわかります。そして3節のところに、あなたはエペソにとどまりという言葉があります。エペソは偶像礼拝の盛んなところであったわけです。しかしそういう中にも救われる人たちが起こされて、教会が形作られていく。しかしそういう中に、3節の後半にある人たちが違った教えを説いたり、4節に果てしない作り話と系図に心を寄せたりしないように命じなさいという言葉が出てきています。言うなれば、福音からそれてしまうようなことをまことしやかに言う人たちが現れてくる。そして中にはこの律法を守らなければならないというような、そういうことを言う人たちが教会に入ってきたということであるわけです。しかし私たちが目的としているのは何か。この5節のところを見ますと、信仰から生まれる愛ですという言葉があるわけなんです。私たちが目標としているのは、その目的は信仰から生まれる愛ということであるわけです。それを見失ってはいけない。それは2000年前も今も同じであると思います。この信仰から生まれる愛とは、これはキリストの十字架によって罪が許される。まさに神の愛、アガペの愛を私たちはもっともっと与えていただく必要があるということです。そして私たちが救われたのは、律法を守ることによって救われたのではなくて、まさに信仰によって私たちは救いに預かったということであるわけです。じゃあ律法は何のためにあるのか。8節を見ますと、律法は次のことを知っていて適切に用いるなら良いものですとあります。律法は実は9節以降に出てくるこの不法なもの、不従順なもの、また10節を見るとその他の健全な教えに反する行為のためにあるのです。ですから律法そのものは私たちを救うということはできませんけれども、律法を通して私たちは神に反している、神に逆らっている、神から離れているということが実は分かってくるということであるわけです。私たちは何によって救われたのか。それは11節のところに、祝福に満ちた神の栄光の福音という言葉が出てきています。福音、英語ではグッドニュースです。良い知らせ。それは何かというと、イエス・キリストが十字架で身代わりとなって死んで、私たちの罪を許してくださった。また死の中から蘇られて、私たちに永遠の命を約束してくださっておられる。それが福音ということであるわけです。そしてこのパウロも、実はその福音によって救いに預かり、そしてまた彼は、この福音宣教のために用いられた人であるわけです。12節を見ますと、私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝していますという言葉があります。私を強くしてくださる。イエスキリストが実は私たちを強くしてくださるということであるわけです。私たちの心の中に今もキリストは生きて働いてくださいます。それは聖霊によって私たちの心の中に神の愛が注がれ、そしてまたキリストが生きておられる。私たちはその信仰によってそのことを信じ受け止めることができるわけです。そして14節を見ると、私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れましたという言葉があります。律法を全うすることによっては、私たちはこの 愛の恵みというものには預かることはできません。しかし福音によって私たちはその恵みに預かっていくことができるわけです。15節の終わりを見ると、私はその罪人の頭ですという言葉があるわけですが、彼はかつては冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でしたと13節にある通り、まさにパウロは罪人の頭であったわけです。そして私たちも同じであった。罪の中に生きていた。しかし16節に、私は憐れみを受けました、罪の許し、そしてこの信じて永遠の命を得るというような大きな恵みに預かることができたわけです。ですから私たちはこの福音からそれてはならない。もう2000年前のエペソにおいても、テモテはパウロ亡き後に本当にこの信仰の戦いの中にあったんですけれども、パウロからこの手紙をいただいて、もう一度奮い立って立ち上がっていくことができました。私たちも実はまさにこの信仰の戦いの中にあるということを覚えなければなりません。18節の終わりを見ると、信仰と健全な良心を保ち立派に戦い抜くためですと、その目的が記されてあるわけなんですけれども、私たちは信仰から生まれるその愛を神様によって豊かに与えられ、そしてまた今あるこの困難な状況の中にも信仰の戦いを戦い抜いていくということであるわけです。その当時には19節に出てくるこの信仰の破線に遭うという人たちもあった。今もそうかもしれません。しかし私たちにはこの信仰の戦いを戦い抜くその力となるイエス・キリストがおられる。キリストが私たち自身の心の中にあって生き働いてくださり、今も私たちを励ましてくださる。私たちには神の言葉、この聖書があります。聖書を読んで私たちはますます確信をいただき、またご聖霊を通してキリストは今も生きておられる、このことを信じて歩んでいくものとさせていただきたいと思います。